皆さんおはようございます。やっとコロナが落ち着いてきたなと思ったら、今度は毎日が熱中症にかかるようなですね、高温の毎日で、本当にこの日々つらい状態になっておりますけども、また最近はですね、洪水でも何百年に一度っていうような洪水が起きてですね、久留米もそうですけども、東北の秋田とか今までになかったような、その川が氾濫するような状況があるということで、非常にこう異常、地球温暖化の影響なんでしょうか、異常な状況がこう続いていったなと思います。そういう中で先日あるニュースが流れてですね、4万年前にの化石っていうことで、線虫という化石がですね、このちっちゃくて細長い線虫という化石があるんですけど、それが4万年前のものが出てきたということで、ただそれがこの出てきただけではなくてですね、その化石がよみがえったって、生き返ったというですね、そういうふうなニュースなんで、4万年前の生き物がですよ、よみがえった、そしてよみがえっただけではなくて、今度繁殖しだしたっていうですね、ニュースが流れてて、すごい出来事っていうかですね、化石は分かるんですけども、それが蘇るようなそういうことっていうのはありうるんかな。神様が作られた命ですから、そういう命がですね、本当にこう蘇って我々をびっくりさせるようなですね、またこの生命力のすごさっていうのをそこでこうよく感じました。非常に明るいニュースだったと思います。4万年前って人間で言えばネアンデルタ人のですね、時代でですね、もうその頃の人間の化石というのはもう出てきますけども、もう生き返ることはないですね。そういう中での出来事でした。さて、本日の聖書箇所ですけども、ルカによる福音書の12章というところでですね、私たちにこの神様が与えられている命、命とその命を生かしていく人生、そういう中でですね、私たちがその与えられるお金とか物、自分たちがこう作っていくんですけども、そういうものに対しての価値観、そしてそれらに向き合う姿勢ですね、そしてそれらを欲する欲する、その私たちの心の在り方、そういったことがですね、神様からするとどういうものであるかっていうですね、そういうことが今日の聖書箇所にこの語られているというところであります。口語訳聖書ではちょっと載ってないんですけども、聖書によってはですね、ここのところのタイトルで愚かな金持ちの例えっていうですね、こうタイトルが入ってるんですね。この愚かな金持ちの例えって、それはその、今日の箇所でイエス様が語られるですね、この例えの話のことなんですね。で、この十二章の最初からではですね、イエス様は多くの群衆を前に、真理の問題っていうかですね、非常にこう真剣な問題をこう話されているわけです。そういう中でですね、群衆の中の一人がイエス様のところに来てですね、こういうわけですね。先生、私の兄弟に遺産を分けてくれるようにおっしゃってくださいですね、この言うんですね。真理の問題を話されているイエス様のところに来て、遺産の相続の問題をお願い出るっていうですね、そういうことを、この男性は言ってるわけですけども、こういう遺産相続とか、または人間関係の問題というのは、我々のこう日常的に出てくる問題なんですね。真理の問題というのも、その中の一つですけども、どちらかといったらそれほど、語ることはあまりないと思うんですけども、ここの男性が言うような、なんとか自分はこの遺産を相続したいけども、兄弟がなかなかそれを与えてくれない、イエス様なんとか言ってくださいよっていうようなですね、そういう願い事をイエス様のところに持ってきたというわけですね。なんとかちょっと場違いな感じがするんですね。でもこういう問題はですね、いろんな問題、人間関係の問題と遺産相続の問題とか、いろんな問題をですね、我々信仰者にとってはですね、そういう問題をイエス様に投げかける、イエス様これはどうすればいいでしょうかねっていうですね、投げかけ、または問いかけ、そして祈り、それは大切なことなんですね。 何事があるとやっぱそういうことでイエス様に相談する、また聖書は何と言ってるのかとかですね、そういうことをですね、我々はこう信仰者としてはこう考えなければいけない。ただその時にですね、イエス様がこの我々に与えられるその回答というか、まあ、あの問題というのは、その小骨の問題に対してこうしなさいというふうな回答の仕方、まあ、回答の与え方はされないんですね。どちらかといったら、その問題の解決するに至る道を教えてくださるというのが、まあ、我々はこうイエス様から聞けることなんですね。ですから、ここでイエス様はその男性から言われたときにですね、人よ、誰が私をあなた方の裁判人または分配人に立てたのかと答えられるんですね。まあ、ここの問題をこうしなさいっていうふうに言われるんじゃなくて、どちらかといったらその問題がどうすれば神様に捉えられて、それを解決する道に至るかということをですね、教えようとされるわけですね。しかし我々はですね、この神様にその問題を持っていく、イエス様を通して持っていくときにですね、イエス様は、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないですね、父というのは神様ですね、のもとに行くことはできないというふうに言われるようにですね、その問題をイエス様を通して、まあ、神様のもとに持っていく。そうするとその問題がいかにこう汚れた問題であっても、また欲するような問題であってもですね、そのイエス様を通していくことによってこう清められていくっていうかですね、そして神様のもとに持っていけるというふうなことであります。我々はそういうふうにして問題を解決していく、信仰者としてその問題を解決していくっていうのがルールですね。まあ、聖書にいろいろ書かれている内容、そういった、まあ、聖書はまあ神様の言葉ですけども、その内容を通して我々はこの問題をどう考えるか、または、まあ、教会員であればですね、キリスト教の教会員であれば教会の牧師先生とか、また執事の方だとか、また教会の信仰の友だとかにこう話してですね、それをどう思うっていうようなことで、このその問題を解決していく。最終的にそれことを通して我々はこうどうこの問題を、まあ、聖書的に考えていくかということをですね、この理解していくという、それが我々のこう信仰者の歩み方、考え方だと思うんですね。で、我々がそういった問題をまあ、どうしていくかというときに、今日のこの例え話、愚かな金持ちの例えの話はですね、非常にこう参考になると思います。まあ、遺産相続、今日男性がですね、このイエス様に投げかけた遺産相続の問題というのは、まあ、何のでもなければですね、互いにこう仲良く分け合ってっていうのはあるんですけども、いや俺がっていうのはですね、このどうしてもお金の問題とかそういった問題になるとなってくるわけですね。ですから少しでも多くっていうですね、そういうふうに考えるわけですけども、それに対してこの今日のイエス様は裁判官とか調停人のような、そのこの問題をこうしたら解決するよっていうふうな回答の与え方でなくてですね、そのもっと深いところに、その問題の深いところにあるその問題、それをイエス様は教えられる。で、それがどういうことかというと、この問題は人間の奥底に潜んでいる貪欲の問題であるというふうにこう言われていますね。貪欲、まあ、貪欲という言葉はよく聞くんですけども、本当にどういうふうなものかというとですね、まあ、例えば金銭欲、それから物の欲、か、まあ、食欲といういろんなこう欲が我々の中にはこうあるわけですけども、それをこう何とかしてこのお金を手に入れる、ものを手に入れる。でも我々はそれによってこうすぐに満足しないんですね。もっともっともっと欲しいっていうふうに思うわけです。ですから多くのものをこう与えられてもそこで終わりではなくて、もっと次にっていうですね、その新たなこの欲求がこう出てくる、それがこう貪欲であります。ですから解決に、その貪欲を解決するにはどうすればいいかというか、まあ解決しようがないですね。ここでどんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、 あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであると言われるわけですね。まあこの貪欲っていうこの男性の人がこう、まあ、願い出たその欲っていうのはですね、まあ、今まで何でもなかったその兄弟の中がその遺産相続の問題によってこう荒れてしまう、お互いに恨み合ってしまうとか、そういうふうな状況までにこう至る、非常にこの心がこうねじ曲げられるようなそういう状況の中にあるわけですね。それをまあ何とかしてこの解決するにはどうすればいいかっていう、その解決に至る道をイエス様がどのように話されるかっていうのが今日のテーマのところですね。まあイエス様がこの問題を貪欲の問題であるというふうに語られた時には、ただそれを欲することがこう悪いこととかいうことではないんですね。その根本的にその心の底にあるそういう貪欲というような、そういうものはこう引き出されてくるところが問題であるというふうにですね、この言うわけです。そこで語られた今日のイエス様の例えがですね、この愚かな金持ちの例えということであります。まあ、それをちょっともう一回ですね、聖書の中からその例えがどういうふうなものかというこのことを見てみますと、22章の16節から、そこで一つの例えを語られた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でどうしようか、私の作物をしまっておくところがないのだがと思い巡らして言った。こうしよう、私の蔵を取り壊しもっと大きいものを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう、魂よ、お前には何年分の食料が蓄えてある。さあ安心せよ、食え飲め楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである、というのがですね、このイエス様の回答なんですね。まあいっぱい物がこうたくさん余ってきた、それをそのまましたったら腐ってしまう、だから大きな蔵を建ててそれをしまっておこうという、まあ当たり前のこう考えなんですけども、それをもっともっと自分の中にしまい込もうというですね、そういう考え方、まあそれが一つ貪欲でありますけども、この皆さんはこの例え話を読んでですね、どんな感想をお持ちになるでしょうか。まあ、どんなに金を持っていても死んでしまえばそれでおしまいだというふうに感じになった方も多いのではないでしょうか。しかしイエス様はですね、そのお金持ちが悪いと言っているのではないんですね。またお金なんか欲しがることが愚かなものだということも言われていない。我々はやっぱどうしてもそういうお金が欲しいとか物が欲しいとかいう欲求はあります。でもその欲求をですね、何とかしたいというふうな思いがあるんですけども、ここに書いてありますね、信によって喜びをなせ、主はあなたの願い事を叶えられる、あなたの道を主に委ねよっていう、まあこちらの年間聖句ですけども、だから願い事を主に委ねよっていうですね、それは神様が言われることですね。俺が自分がだけじゃなくてですね、神様とそのことを解決していくっていうのを、まあイエス様は神様もこう言われているわけです。ただお金を欲しがる、それが悪いことじゃないという、例えば皆さんよくご存知のマザー・テレサですね、ご存知だと思うんですけども、まあ、彼女がですね、ある時彼女がこうずっといろんな人を救ってきたその功績に対してですね、ローマ教皇から高級外車が贈られるんですね。まあ高級外車とマザー・テレサにちょっとふさわしくかどうかっていうのはあるんですけども、まあそういう贈られた。でも彼女はそれをこうありがたく受け取って、 そしてその高級外車を即売ったんですね。でどうしたかというと、その高級外車を商品にしたこの宝くじを考えたんです。で宝くじを考えて、その宝くじを売って、その高級会社の、価値よりも何倍ものお金をこう彼女は稼いだっていうかですね、手に入れた。で彼女はそれをどうしたかというとですね、ハンセン病というのが病気があるんですけども、それらのこのハンセン病患者の救うための施設だとか、その家族を生活を支えるための施設であるとか、そういったものをに対してですね、この彼女はその宝くじ、高級会社をその元にした宝くじで得た金を全部こうつぎ込んだっていうふうな話があります。つまり得た金を、稼いだ金をただ自分のものだけにするんではなくて、神様に相談して、そういった困っている人たちを助けるためにその何倍もの稼いだお金を使ったというのがマザーテレサのですね、このやり方。まあ、そういった知恵が与えられるのは彼女の才能であると思うんです。神様から与えられている才能、皆さんもそういう才能がですね、神様から全員与えられている。でもその才能をただ自分のためだけに使うんではなくて、まあ、もっと困っている人たち、それを欲するような人たち、そういう人たちを分け合って、まあ、神様と相談してですね、分け合って それを金を使う、そういったことが、まあ、どちらかといえば先ほど言いました自分のためだけではなくて、我がだけじゃなくて神様と相談してこう決めていくことだというふうに、まあ、お金の使い方ですね、いいわけですね。まあ、しかしですね、世の中にせっかくその才能を生かしてお金持ちになったとしてもですね、その使い方を見ますと全く愚か者としか言いようのないようなですね、人も中にはいるわけです。皆さん現在NHK の大河ドラマどうする家康ですね、ご存じ見られている方多いと思うんですね。まあ、今日日曜日ですか、夕方あるわけ、今ちょうど一番信長が暗殺されて、これからどうなるかっていうところなんですね。そこで出てくるのは、まあ、もちろん家康も出てくるんですけども、豊臣秀吉ですね、彼がこう出てきますね。今からどんどん天下を取っていこうとしている。彼はまあ非常にこの立身出世というかですね、この百姓から身を起こして一城主になって天下を治めるというような、その城主、非常に出世する見本みたいな人ですけども、まあ、彼は16歳の時にですね、この侍になろうと思って百姓を辞めたんです。でこの信長に仕える、そして信長のこう草履取りになってですね、このさるさると言われながらも、どんどんどんどんこう出世していくんですね。そして37歳で一国一城の主となってですね、で49歳で天下を取って、今からのちょうどどうする家康のこう筋道みたいなところですね。でそこでこう彼は天下を取った後にこう大阪城を築城するんですね。大阪城っていうのは本当にこの金箔でこう飾られたような、まあ、茶室にしても天守閣にしてもそういったものがこう飾られている、そういったもう金の城っていうのはお城であります。まあ、茶釜とか茶碗、もちろんそういったものも作られています。彼はそういう形でですね、若い頃の自分の夢をもう果たすわけですね。天下を取って果たして権力も手に入れたし、富も手に入れたし、これ以上もうないぐらい手に入れる。そこでじゃあ彼は満足したかというとそうじゃないんですね。彼はやっぱそこでですね、この野心を成し遂げてももっともっとというですね、やっぱこう欲求、貪欲ですよね、がこう出てくるわけです。そこでこの京都に壮大なこう聚楽亭というですね、この建物を、大邸宅を作ります。そしてまた日本だけでは満足できずに朝鮮出兵して、2度にわたる朝鮮出兵をしてですね、現地の人をこうたくさん殺して何とか止めようと。しかしまあ結果としては失敗するわけですけども、そういうものを求めても求めても、その自分の欲求というのは彼は収まらなかった。それが彼は死ぬまで続くんですね。 で死ぬまで続いた後に彼はこの世を去っていくときに一つの辞世の句をこう読んでいます。それは何かというと、どういう句かというと、梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身かな、難波のことも夢のまた夢。難波のこともというのは、難波というのはあの大阪のことですよね。まあ、彼は天下を統一して関白になった、大阪城を作った、聚楽亭を作った、金と女にこう遊んだ、しかし思えば全てが朝露のごとくごときものであったっていう、儚いものであったというふうに、こう最後彼は死ぬ時にこの歌として作ったってんですね。そういう虚しいものである。まあ、彼はあのキリシタンを弾圧したというのでも有名ですね。彼によってこう弾圧されたキリシタンの人たちってのはもうたくさんいます。しかし彼がですね、もしこの時イエス弾圧せずに、このイエス様の言葉を、まあキリシタンの言葉をですね、少しでも聞き入れていればどうだったのかなっていうですね。まあ、特にあのどんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであるというですね、この聖書の教えに耳を傾けていれば、彼は本当の意味でのこの富と財力を本当生かすことができる、世の中のために使うことができる、そういう人になっていたんじゃないかなと思いますね。残念なことに彼は俺が自分が自分がというだけでこうそれを考えて、まあ使ってしまったというところにあるわけです。イエス様が今日のこの愚かな金持ちの例えで教えられていることは、金持ちが悪いということではなく、愚かであることが悪いと教えておられるんですね。その愚かさのもとは人間の心の奥底にある横たわっている貪欲であるというふうにイエス様が言っておられる。貪欲というのは先ほど言いましたように、もっともっと欲しい欲しいっていうですね、自分の欲求、人間の欲求です。まあとどまるところを知らない欲求だというふうに言いましたけども、その貪欲の実際のこの正体というのは何だろうというふうに考えたときにですね、まあ、いろんなこう哲学者がそのことについてこう語っているわけですけども、大変にこう参考になる哲学者のこの話があります。まあ、17世紀の科学者で、皆さんもまあご存知の方も多いと思いますけども、パスカルという哲学者がいた、思想家がいたんですね。彼はその貪欲のこと、人間の心の奥深いところにはこの神様の形を持った空洞がある、心の中にですね、皆さんもある、その空洞がある。そしてその空洞にはですね、何を入れても決してこう満足するようなこと、満たされることがない空洞である。じゃあそこに何を入れるかというと、そこに神様が入ってこられるとその空洞は満たされるっていうふうに、まあ虚しい、なんか欲しい、そういったことを埋めてくださるのはやっぱ神様である。神様がそのものを与えてくださるということではないんですね。そこに神様がおられるということによって初めて我々の虚しさというのは収まるんだっていうふうに、まあこのパスカルという人はこう言ったわけですね。我々はやっぱこう欲しいとかどうしたいっていう、そういうものっていうのは決してこう埋まることがないですから、虚しさが残る。そこを我々は自分だけで解決するんじゃなくて、神様と共にこう解決していくっていうことによって、初めてその虚しさというのが満たされていくんだっていうふうにパスカルは言っております。今日のこのイエス様が例えの話の中でですね、愚かな金持ちのはこのように言っています。そして自分の魂に言おう、魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある、さあ安心せよ、食え飲め楽しめ。まあ愚かな金持ちはこういうふうにこの言ったわけですね。まあ自分の魂に言おうということですね。これはまあ 自分だけのことだけあって、この神様との関係に生きてないということが分かります。私が生み出し、私が蓄え、私が老後の保障のために獲得したものだって言ってるわけですね。しかしその時に神様は彼の前にこう出てきて言われるわけです。どう言われたかというと、愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そうしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。まあ、この神様の言葉でですね、初めて彼は物欲だけのことではなくて自分の命ということを気づくわけですね。自分の命が何によって与えられているのか、どのために与えられているのかということを彼はそこで気づくわけです。そして神様が、あなたがいなくなった時、亡くなった時にこのものは、あなたが稼いだものは誰のものになるのかというふうにこう問いかけられる。そこで、あ、自分は神によって生かされてるんだ、命を与えられてるんだということに初めて気づく。まだ物欲、物欲、まあ何でもこう欲しいと欲しいと言ってたのをですね、何のためにその欲しいと思ったのかっていうですね、ことを気づかされるっていうのがあれです。まあ、イエス様はですね、私たちにこの愚かな金持ちの例えを通して言われます。自分のために宝を積んで、神に対して伴いものはこれと同じであるんですね。まあ、我々はこういろんな問題を抱えて悩みを持っているかもしれません。しかし、いかなる問題であってもですね、神様によって満たされることなくして本当の解決はないのだということを悟りたいと思います。そして今日賛美でもしましたけども、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば満たされる。第一に、私たちは神様のことを求め、神様と共に生きているものなんだ、命が与えられているんだというふうにですね、この神様と共にこの喜ぶものでありたいなというふうに思います。一言お祈りいたします。愛する恵み深い神様、皆を賛美します。私たちはあなたによって命が与えられ、日々の生活を営んでいます。生まれてきた時には何も持たずに生まれ、死ぬ時にも何も持たずに死んでいきます。人生とともに身の回りに物や金銭が与えられ、物質的にも金銭的にも豊かな生活が与えられていきますが、それとともに気づかないところでもっともっと欲しいという欲望がかきたてられ、私たちの心に眠っている本来の貪欲が目を覚まして誘惑してきます。今日の愚かな金持ちの例えにあるように、豊かになればなるほど満足することなく、さらに求めて欲は修練することはありません。しかし私たちが何のためにこの世に生まれ生かされているかということを思い返すときに、